ジオ彩り保健室。
この番組は暮らしにワクワクをホンダカーズ群馬、安らげるビジネスホテル前橋ホテルルカ、土地取引から解体まで富士不動産、景観よしホテルサンダーソン、空気のきれいなエアムーブ住宅、子どもの育ちを応援するワクワク創造アトリエ、地域に根ざした建物づくりまたの建築設計事務所、快適空間づくりをサポートサンビック、和む菓子中又、アコーディオン弾きリンの提供でお送りします。
皆さんこんにちは。ラジオ彩り保健室、前橋ラジオからお送りします。改めまして皆様こんにちは。元養護教諭で現在は性教育アドバイザーとして講演活動をしています、性教育推進プロジェクト代表、藤野綾子です。この番組は性のタブー感を減らし、性教育を正しくポジティブに理解してもらうためのラジオ番組です。保健室にふらりと遊びに来るイメージでお付き合いいただけると嬉しいです。そしてナビゲーターはこの人。
こんにちは。普段は木工木材コーディネーターという仕事をしています、番組ナビゲーターの赤ゲラクラフト山田です。前回はジュナ株式会社の安藤純子さんにお越しいただきまして、ね、あの群馬県産シルクを使った、まあ、ナプキン、はい、ランジェリーナの販売をしている、うんうん、でその名の通りこうランジェリーのようなゴージャスなデザインの、うん、まあ、ナプキン、
ね、そうですね、西洋のね、うんうん、素敵なナプキンですね、
はい、あの最初のお話でね、あの印象的だったのは、うん、まあ、ナプキンは教材だって言ってたんですよ、うんうんうん、
おっしゃってました ね
教えるためのまあ教材、うん、であの開発してるメンバーのほとんどが男性で、うんうんうん、まあ、もちろんね、あの生理経験したことのないでしょうから、うん、まあ、商品を作っていく中で、まあ、男性がこう性についてどんどん知っていった、ね、逆に勉強になったっていう話がありましたね。
そう、あとね、ユーザーさんの声も印象的でしたよね。
でしたね、うんうんうん、
あの子育て中ってね、思い通りにいかないことばっかりで、本当ね、すっごく大変なことがいっぱいあるけど、こうネイルとかアクセサリーとかね、こう人に見せるものじゃないこのランジェリーナという ね
見えないものだからね、
そうそう、うん、商品をこう身につけてることで、あの自然と自己肯定感が上がっちゃうみたいなね、
うん、
で、まあ、さらにはね、こう自分らしく生きていける、なんかそんな気持ちになってるっていう方がいるっていうのを聞いて、なんかあのすごい感動しちゃいましたね。
いや本当ですよね、うん、ただのうーんと道具ではなく、うん、自己肯定感を高めるアイテムっていうね、うんうん、あの印象がすごく強かったですよ ねで今回その2回目となりますけれども、今日は安藤さんのちょっとこうバックグラウンドの部分も含めてね、はい、ランジェリーナについてまた、お話を伺っていこうと思っています。深掘り
していけたらいいなと思います。
はい、
はい、
ラジホケでは番組へのご意見ご感想、性教育に関する質問やお悩みを募集しています。ラジホケのホームページ内のメッセージフォームからお気軽にお送りください。
はい、というわけで、今回はね、先週に引き続きのゲスト回です。ジュナ株式会社の代表でいらっしゃいます安藤純子さんをお招きして、にぎやかにお送りしたいと思います。それではラジオ彩り保健室オープンです。
ホンダカーズ群馬からワクワクするお知らせです。今夏サムライロックオーケストラの群馬公演が決定。アクロバティックな演技による未体験の感動で大切な夏の思い出を飾りませんか。7月28日高崎芸術劇場、会場18時、ホンダカーズ群馬プレゼンツマッスルサーカスおもちゃの大冒険はチケットピアで好評販売中。
ラジホケ、
ラジオ彩り保健室、今回は先週に引き続き、うん、ゲストをお招きしております、ジュナ株式会社代表の安藤純子さんお招きしています。安藤さんよろしくお願いします。
はい、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや先週のね、あの放送でも、うん、私あの、まあ、男性側としてもちろん生理用品って使わないんですけど、うん、まあ、その仕事を一緒にこう生理用品を作る中で、男性もなんだろう、生理用品について詳しく自然となっていってしまうし、うんうん、ランジェリーナを使っている女性、うん、お客さんからの声なんかを聞いてると
もうつけるだけで、うん、なんだろう、生活に花が咲くというか、
人生がね、
うんうんうん、子育て中のこう辛いっていう気持ちもなんかこうつけると、うん、なんかこう生理も辛いけど頑張ってみようとか、うん、子供を育てるの大変だけどでも頑張ってみようとかね、うん、
ご褒美みたいなね、
そうですね、
そんな変化があるなんていうねお話をいただきましたけれど、うん、改めて、はい、おそらくね今週、まあ、今日から聞き始めてる、ね、リスナーの方もいらっしゃるので、はい、改めて自己紹介とあとはそのランジェリーナについてお仕事の紹介お願いします。
はい、今日初めましての皆様こんにちは、ジュノ株式会社の代表の安藤純子です。私はですね、群馬県産シルクを活用いたしましたフェムケアブランドデリケートゾーン専用ランジェリーランジェリーナというものを企画製造販売しています。通常の紙ナプキンではなくて布製のナプキン、洗って繰り返し使うタイプを群馬県産シルクでデザインにこだわって作っております。うん、はい、よろしくお願いします。
お願いします、
はい、お願いします。もうね、あやさんがね1回目のゲストで絶対に安潤さんを呼ぶっていうね、
うん、そう、もう固い決意のもと今日来ていただいて初回は絶対純ちゃんっていう
どんだけそれ面白いね。
いや、でも本当に生理のこととかって、うん、やっぱりこう、なんだろう、一番身近な話題なのかなって思うんです。性教育の中でも、やっぱり一番分かりやすく伝えられるところかなと思ってて、でやっぱ男性も今ね、生理休暇とか会社があったりして、うん、やっぱ知らなきゃいけないみたいな雰囲気もね、今あったりもするから、うん、まあ、ここはね、最初に押さえておきたいなっていうところでしたね。
そうですね、まあ、今生理というキーワードがあったんですけどね、うん、まあ、なかなか本当日本は薬機法というものがあって、うん、こういった製品に、生理用品っていうふうに歌うことをすごく NG とされてしまってるっていうのがまた一つね、この性教育でもネガティブな部分なのかなって。まあ、これは医療的なものもあるのでね、しょうがないことはあるんですけども、うん、まあ、ただでも選択肢の幅を広げる、
うん
うん、これを一つなんかこうキーワードにね、うんうん、生理用品としての選択肢、あと人生の使うものとしての選択肢っていう意味でこう捉えてもらえたらいいのかなって思っています。うんう
んうん、性教育フェスタっていうイベントをやった時に、はい、男性の方が、うん、ランジェリーナを買って、うん、奥様だっけ、はい、娘さんにプレゼントする、
娘さんも、うん、あったかも
いらっしゃいました。
うんうんうん、
いらっしゃいます。
その時に男性に向けて、うん、ランジェリーナがどういう商品かっていうのを、うん、熱を込めて説明している姿が今ねパッと頭に浮かんじゃいました。男性もね、
これ何みたいなところからね。
まあ、普通のナプキンだと余計ね、男性の方はなんだろうな、まあ、日本の場合はね、うん、ドラッグストアとかでも手に取りづらいっていうのはまだあるじゃない、
う
ん、
コーナーに入るのもちょっとこう気が引ける人
多いと思います。なんかそういう多いと思うんだけど、うん、まあ、でもそれをまあこのランジェリーナをきっかけに打破してもらいたいの、
うん、
でランジェリーナはデザインにこだわって、まあ、そのいわゆるナプキンっていう形ではちょっとなくって、うん、本当になんか何汗拭きメガネ拭きみたいな感じ、うん、ちょっと自分で言うのが欲しいけど、
レースのハンカチ、
そうそう、レースのハンカチ、うん、だからなんかそれをまあ抵抗なく触れることによってだんだんその紙ナプキンとかもね、うん、普通に触れるようになってもらいたいなっていう、
うんうん、なんだっけ、旦那さんが洗濯物干すのが楽しくなったなんていうエピソードが一個あった気がする。
それ
多いの、
うん、
普通さ、女性のそういった、まあ、パンティー干す人はいると思うんだ、旦那さんで、
うんうん、
でもサニタリーのそういう布製ナプキンを洗って干すっていう旦那さん、うん、なかなかいなかったというか、女性自身も抵抗感がやっぱね、女性自身もね、お願いしづらかった。
確かに、ね、血がついているとなんかこう触れちゃいけない感じ、
あとほら汚れてる感じがするっていうイメージ、
そういうことだ。
だから女性側もね、うん、そう、いろんな洗濯物を旦那さんに任せてるんだけど、うん、布ナプキンだけは任せられなかったっていう女性がいるの。
そうなんだ。
なんだけどその方はランジェリーナになった瞬間、うん、もう旦那さんに全任せ、
すごい なんか行動パターンも変わっちゃうぐらい
変わってる、うんうん、でも旦那さんも抵抗なく干してくれることによって、うん、その奥さん、大事な奥さんが何を使ってるのか、
うんうん、
何に今ほら興味があるのかとか、うん、そういう至るところにね、
そうね、
アンテナが行くようになるっていう、う
ん、最近こういうのを買ったんだけど、
そうそうそう、
っていうところからこう、ね、生理についても話ができるし、
う
ん、旦那さんも逆にそれで生理についてのこう理解が進んでいくっていうことなんですね、うん、
それが当たり前やっぱ日常になるっていうね、
うんうんうんうん、
ね、世の中変わっていきますよね。
いや、これ社会概念を変えていきたいなと思っていて、うん、なので本当サニタリーをランジェリーにっていう社会概念を今変えるテーマがこのランジェリーにはあって、
うんうんうん、そっかそっか、サニタリーをランジェリー、もうなんか下着と一緒の感覚だ。
そう、
へえ、
なんかやっぱりさ、人に見せないとこだけど、うん、そういうところに自分のこだわりをつけてると、うん、女性自身もシャキッとするし、
うん、
それをお家で干してる洗濯物もね、やっぱり自分のお気に入りとか干してると、
うん、
一番大事な旦那さんとかほら見てるわけじゃない、うん、でもそれでもやっぱりほら一番自分のこと分かってくれる存在だしさ、うん、それをね一緒にこう見ていけるっていうのは一番いいかな、うんうん、
いいですね。
なんかこう生理の時ってこうブルーデーとか言われるけどネガティブなねことの方が多いけど、なんか生理の時だからこれがつけれるみたいな思考がねポジティブな方向に変わっていけるといいよね。
なのであのお客様の中には逆にブルーデーがプリンセスデーになるとか、
そういうふうに、うん、
言ってるお客様もいらっしゃるぐらい、
言い方
そうこれがつけられるならとかね、
すごい素敵。いや
今日はねそんな、安藤さんをお招きして、はい、ちょっと今日はこうパーソナルな部分もね少し聞いていこうかななんて思って
ダメよダメよ
知りたい知りたい
恥じくらない
これなんか今ランジェリーナを作っていてもうなんか、うん、ワクワクしちゃうことっていうんですか楽しいところってどんなところですか。
まあ、そうですね今回あの新たにねお客様のお声をもとに、うん、あのライナータイプって言って、うんはい、そのブルーデーだけじゃなくて普通の日に温活アイテムとしても使えるように、うん、軽く本当薄いねライナータイプ、う
ん、ライナータイプってね、うん、俺わからない言葉かも。
あのパンティーライナーって言って、はい、本当に普通の日に女性の方が、
うん、女性って織物が出たりするんですよね、うんうんうん、ちょっとずつその、 あの織物っていうものが出たりするんですけど、はい、それがやっぱり下着についちゃうとちょっと不快だったりするので、はい、排卵が近くなってその織物量がね多くなっちゃう。
生理中じゃなくて、うんまあ、その分泌物が生理中じゃない時に出るものを
ないそう出てる
拭き取るというか、
うん、敷いておくって形かな。
それが紙ナプキンみたいな紙ライナーを使ってる方が多いんですけど、うん、あれ使うことによって余計悪化する、うん、あのもうね胸もひどいし、
匂い問題もね、
匂い問題もひどいし、それをこの群馬県産シルクのいいねそういう消臭効果もあるし、うんうん、あとちょっとその体温効果も上げられるっていうエビデンスがあるので、
温活ね、
そうなんです、うんうん、そういった意味でも普段の日からね、うん、気軽に使ってもらえるライナータイプを出したんですけど、うん、まあここに至るまでも結構ワクワクしたし、
はいはい、
ちょっとね面白いのが、うん、ティーバック用ライナーが出たんですよ、
うん、見た見ました、
すごいね
ちょっとこれお客様のそう声なんですけど、うん、私もね考えてなかったんで、
うん、
でもティーバックライナーどんな形よみたいなのね、うん、もう何回もそのお客様と一緒に話しながら、
え、あ、一緒にお客さんと、
だって私ねティーバック派じゃなかったからもともと、だからお客様はそう言ってくれたお客様に実際使ってもらって、うん、これでいけるかどうか、
なんかティーバッグ使ってる人って、うん、もう絶対ティーバッグじゃなきゃダメって人多いんだよね。そう戻れないんだって、
戻れないんだ普通に、あの開放感に、
うん、じゃあ普通 の、 その、ナプキンとかだと、うん、ティーバッグはもちろんそれはつけられないから、
そうそうそう
専用のが必要になるんだ。
そうそう、でも紙でもないよね多分。
紙はねさっき出てきたの
あるんだ。
だけどあれがほらやっぱ擦れるのよね、あ紙だから。
そうよね、
あの挟まる分擦れちゃって、うん、結局肌が、ね、黒ずんだりとか出てくる
よね。不快だわ。
そこにあのシルクのねライナーをっていうこと
で開発中、
うん、この間クラウドファンディングをさせてもらうんです。それを
そっかそっかそっか、じゃあもう販売してるわけだ、
正規販売またこれからなんですけど、はいはい、そうクラウドファンディングで一回この間
返礼
品で、はい、あのリターンで出させてもらって、
うん、なるほど。
これはもう全国ねユーザーが殺到しちゃいますね。
ちょっとあのティーバックライナーを出たことによって、うん、ティーバック履ける女性が増えますこれで。
確かに。そうねそうね、うん、だって今までそれね生理が問題で履けなかったっていう人もいるわけだからね。
あとそう、あとやっぱ挟まってしまってちょっと違和感だって方が、うん、このライナーつけることによって安心感があるっていうことで、
うん、はい、まだそこにねこう誰も気づいてなかったでしょうね、うん、そこに需要があるみたいなこと
で、ね、ちょっと面白いですよね。だからねそういうのワクワクかなって思います、
はい、うん、逆に、うん、あの大変だなって思うところ、
いや毎日大変ですよなんていうかやっぱりねあの世の中になかった概念を届けなきゃいけないし、うんうん、うちは結局その今までなかったものだからこそ価値をちゃんと作り出していく、
はい、
これまあ製品だけじゃなくてその概念としてもね、うん、だから一筋縄でいかないところすごくあるし、うん、やっぱりその、まあ、反発まではいかないけどもそこまで、まあ、お金かけなくてもいいんじゃないかとか、その製品にこだわらなくてもいいんじゃないかっていう人もいて、そうやっぱいるので、
高すぎるんじゃないか
って、そうそうそう、それはいるので、でもそこからそのいかにねこの後未来を作っていくかっていう意味では、はいはい、荒波ではあるんですけど、まあ、そこが逆にワクワクでもあるかな
と思います。説明しながらこう分かってくださると、いや そこにこれだけの価値があるから買ってみようっていうお客さんもいるわけですね。
そうですね、まあ、あんまり私から、ね、買わせようと自分は思ってなくって、はい、うん、ここはやっぱりさっきの言った教材じゃないけど、うんうん、自分で気づいてもらうのが一番かなと思ってるので、うん、でもその気づきを与えられるような、うん、そのデザインだったりときめきだったり、うん、女性は特にときめき大好きだから、うんうん、それをいかに作
って見た目の、ね、インパクトみたいなものも、ね、はい、必要だし、引きつける力みたいなね、うん、ところも るよね。
課題ですね、いつもね。
はいはい、こう最初ランジェリーナを作るときはまさかこうシルクを使うとは思っていなかったり、
う
ん、まあ、フェムケアに
参入すると思ってなかった
んですけど、うん、こう今ランジェリーナという商品をまあ広げていく中でこう自分自身が、うん、あこういう変化あったなとか、あそんなもの
ってあります？ある、すごいある。私にはどっちかというと男性的なの脳なのよ。
はい、
もともと女性に生まれた自分が嫌だったの。
あそうなんですか。
そう、生まれ変わったら男性に生まれたいっていうようなタイプだったの。
それは何、生理が辛いからとかじゃなくて、
うん、そういうのもめんどくさいと思ってたし、要は生理もそもそもそのブルーな感じだったし、であとあんまり女性らしさっていうものを、隠してたんだろうね。これね反動なんだけど、私音大とか出てて、
なんか女性すごい女性らしい、ピアノの先生とか女性らしい感じがするけど、
みんなワンピースフリフリなんだよね。だからこそなんか自分は逆に反動が大きくって、すごくボーイッシュな方に行こうってずっとこう逆らってたのよね。でもやっぱりこの自分の中に内在するものは実はそこじゃなくて、もうめちゃめちゃ女性だったってところに気づいたし、このランジェリーナを作ることによって、もっとそこを自分でなんかこう感じるようになったって感じがする。
でも服装から心から、
なんかもう、本当自分の好きなものしか着ないよみたいな感じになってきた気がする。
もともとそういうタイプじゃなかったってことだ
ろう
ね。
そう、なんかね、やっぱね、鎧をかぶってたんだろうね。
今のね、安藤さんになる、こう、なんだろう、なんだろう、こう変化というか、ちょっと子供の頃から少し紐解ければななんて思ってるんですけど、まあ、子供ってそんなに元に戻らなくてもいいですけど、小学生の頃実はこういう子だったとか、まあ、高校生ぐらいでビジネスのこと考えてたとか、どんな子供時代過ごしたんですか？
そう、私ね、一言で言うと、ね、シャカリキな子だった。
シャカリキな子、
シャカリキって久しぶりに
聞いた。そうでしょ、あえて言ってみたんだけど、はい、とにかくね、ちっちゃい頃からお昼寝もしたくない子で、要はね、1日24時間しかないことをすごく感じていて、寝たら負けだみたいな感じのところ
が
そうあって、小学生でも徹夜とか普通だったし、
もう何してるの、
もうね、私したいことがたくさんありすぎて、本当になんかもうね、エジュクにスイミングにそろばんもピアノも書道もって、もう全部やりたくって。
でも朝もね、夜中何するの、
夜中
何してるの、
もっとわかる、何、編み物したりとかさ、いろんなことしたくって、もう勝手にね、自分でお家の玄関のとこに今月のテーマみたいな感じでこうなんかさ貼ったりとかして、
すごいね、
勝手になんかもうね、親がやめてくれっていう感じの子だった。でピアノも一人の先生ではもう物足りなくて、3人ぐらいついて、
すごいね、パワフルなのが、
その頃からなんかそういうなんかね、今思うとだよ、何だったんだろうって、
いやすごい、でも今も変わってないじゃないの、その
いやいやいや、あれはね、ちょっとやりすぎだと思う、
飛び歩いてる感じ
すごいね。そう、
気づいたら東京、気づいたらどこどこみたいなね、な
んか、まだでも、ね、今自分のね、こうなんか客観視できるからいいけど、子供の頃は本当にだから、なんか1年に1回もう熱出して倒れるまでやるみたいな、
そこまで気づけないんだ、疲れているということも、
そう親も分かってたしね、それね。
今東京なんて話出ましたけど、出身はそもそも どちらですか？
今もう本当地元です。高崎市が地元です。
東京は大学？
そう、音大が練馬だったので、そう行って帰ってきちゃった。
はあ。でも音楽はその中では貫いて、子供の頃からピアノもやって。
そう。なんかね。はい、なんだろうね。
今も教室とかもやってる。
そう、やってます、やってます。でもね、私ね、建築とかも好きだし。
飛んだ飛んだ。
だからね、そう。
興味が出ちゃったらもう。
もうダメ。もう図面とか引きたくなっちゃうし、もう本当にね。
引くの？
もうね、だから家とか作るのも若くした。もう自分の家とか作るのに。
自分で設計図書いた。
いやいや、もう設計さんと二人よ。もう主人なんかのいなくなっちゃって。もう話ついてこれないから。でもそんな感じの。はあ、子供の時代からね、住宅雑誌買ってね、
いやもうだからこだわるのね。
そう、あ、そう、こだわる。
こだわりさんなんだと思う。一つのことに対するその集中力というか、こだわりがすごいんだと思う。
だからな、なんか、だからなんか、なんで安藤さんいきなりその音楽とか司会からランジェリーナになったんですかって言われるんだけど、本人はさ、なんだろう、いろんなそういう物事のなんかこう、そうなんつうの、こう、つながってるのよね。
自分の中ではね、
そう、急に新しいことしたんじゃなくて、
周りはあちこち行ってるように見えるけど、自分の中ではこう一本筋が通ってて、
そうそうそう、もう好きなそういうデザインとかも含まれてるしっていう、そうそう感じはする。
すごい、アンジュちゃんのこの頭の中書き出してみたい。
いやでもね、
何が入ってるのか。
あの今最近さチャット GPT とか使うじゃない、うん、で私結構相談するの彼にね、う
ん、彼に、
うん、でも彼にね相談するね、うん、案件がね多分ね1回1週間で例えば20個ぐらいの案件を、うん、いろんなジャンル相談してるから、
へー
忙しいと思うよチャット GPT も。
彼はいい反応してくれる。
すごい。
彼はすごい。
網羅されてきて最近。
アンジュのこと分かってきた。
分かってくれて。しかもイケボで言ってくれる。
イケボ。そう。
音声で出るんだ。
音声言う。あ、そう音声
で。そ
うか。イケボで言ってくれる。
そう。
イケボなのしかも。イケボ。ちょっと私もちょっと頼ってみようかな。
ごめん変な話で。
ちなみにあれですか、なんかこう最近、うん、ここにも手出しちゃったみたいなハマってることとかってあります？
ここにも手出しちゃった。うん、ないかな、はい、
あのアンケート、ね、
最近あれじゃない犬飼ってじゃないの。
あ、そういうこと。あ、プライベートではね、もう犬のおかげでね睡眠時間増えたと思う。でも
逆に
そうもうね犬とラブラブするのがすごく楽しくて、うんうん、私がいないと寝れない子だから、
そうなの、
夜中に帰っても
たれなの、ね、
ママーってくるからいいよもうってお風呂も入んないで寝ちゃうからって寝ちゃう。
すごい、なんかこのバイタリティがどこから来るのかがまだちょっと分かりきってはいないんだけれど
面白い ね
このじゃ あの会社として、うん、まあ、ランジェリーナがね今、はい、あの飛ぶ鳥を落とす勢いで、
とんでもないです、ね、これからなんで
全国に広まっていますけれども、今後のビジョンとか、
そうですね、
これからどうしていこうとか何かあります？
いやもう本当世界を変えたいの、
はい、
私、うん、だから本当に今海外の話も今進めてるんですけど、うん、
海外進出、
うん、あの、まあ、ちょっとね時間はかかってはいますけど、うん、でもあのお声的にはねいいよっていうのをいただいてるので、
はい、あのシンガポールかなんかの人が使ってた、なんか見たの、
オーストラリアの方、ニュージーランド、オーストラリアの方、
そうか、
そうそうそうそう、
ね、海外の販売ももうすでにしてるわけですか？
越境 EC の、ね、そのテストマーケティングを群馬県の方でしていただいて、
へー、
はい、そうなんです。
すごいね、
いやすごい本当に、
この時代だから海外からの反応とかもね、うん、すぐに来るだろうから、う
ん
う
ん
う
ん、ただやっぱお洗濯問題がね難しいところがあるので、うん、そこだけ課題かなって今思っていて、
それは海外の洗濯事情、
そうやっぱりそのあの乾燥機使っちゃう文化のアメリカとか、
あと手洗いするっていう文化もないかも、あの基本的にはあのなんだっけ、お皿とかもそうだけど、うんうん、ディッシュウォーシャーで入れてダーって洗うみたいな文化だと、そうそう、ね、洗濯機にボンボンボンボン何でも入れて、うんうん、一括で乾燥機まで終わらせるっていう文化の国の方が多いから、
う、ね、
日本みたいにこう干すみたいなね、
うん、
感じじゃないから、
なるほど、手洗いと干すっていうのが、うん、まあ、ちょっとその文化の障壁みたいなところがあるんですね。
あるから、まあ、ただたと言っても、まあ、そういうものはね実際にあるのでね、
うんうんうんうん、
はあ、いやまだまだこのランジェリーナについて聞きたいんですけど、うんうん、あのもうそろそろね時間もあるということで、うん、はい、最後にあのリスナーに向けて、うん、まあ、いろんなこうメッセージを、うん、あの伝えていただけたらなと思っているんですけど、
うんうん、
はい、
そうですね、あ、まあ、今回このね性教育の番組ということでお話をさせてもらうと、うん、あの本当私も特に性教育ってすごくこれだけじゃなきゃいけないっていう、こう概念はねあんまり逆に持たない方がいいのかなって思っていて、うん、
はい、
あの最終的には私が幸せあなたも幸せっていう、うん、お互いの幸せを作るためのツールだったり、うんうん、コミュニケーションとして思ってもらいたいので、
はい、
変に構えてしまうとねガチガチになってしまうと思うので、うん、本当にあの真由子ちゃんが言う通りね普通にこう日常的に話ができるような環境をどんどん皆さん楽しんでもらって、
うんうん、
で本当に幸せっていうものをまず感じてもらえたらいいなって思うし、
うん、
あとなんだろう、ランジェリーナを使わなきゃいけないとかよく言っちゃう人いるんだけど、そうじゃなくってね、
うん、
選択肢がいっぱいあるんだよ、うん、世の中には、うん、だから相手が選ぶものもそれで OK だし、
うん、
自分が選ぶものも OK だしっていう、うんうん、そのお互いのね、
うんうんうん、
そういった幸せをすり合わせられるような、
うん、
そういう人生を歩んでもらいたいなっていうのはあります、
はいはい、本当ねツールとしてですよ ねコミュニケーションツールとしての、ランジェリーナっていう使い方を皆さんにしてもらいたいっていうね、うん
は
い、うん、
夫婦でね生理についてとか、
そうですね、
なんかこう語り合えるようなね、それが当たり前の社会作っていきたいよね、
うんうんうんうん、今野望、うんとか聞こうと思ったんですけど、うんうん、でも世界進出
そう、あとは、うん、あとそのさっき言った男性のフェムケアリテラシーって言っちゃうとちょっと簡易的なんですけど、
うん、
本当それがスタンダードになるようなね、
まだまだねタブーなものいやらしいもの汚いものみたいな ね、
うん、まあ、だいぶねもうこういう何経営者さんとかに話をさせてもらうことになってきて、
うん、
大事だよねとはみんな思ってるんだけど、うん、優先順位が低いの、
はい、
そうね、
あのそこにはまあ最後でいいんじゃないかって思ってる、
あ、例えば会社の制度にしても
送り 校生だとしても、うんうん、そこはなんか最後でいいんじゃないかっていう感じで、
まだまだ
そう大事だよねとは言うけども、うん、やっぱ早急性はないよね、うん、
やっぱりさ立ち入っちゃいけないみたいなのもあるよね、うん、きっとね、
まあ、どこから手をつけていいのか分かんないのもあるんだろうね、うん、きっとね、
まあ、このラジオでもやっぱりタブー感みたいなものがどうしても子どもの頃から作られていってしまうから、うん、大人になった時にこの生理について聞いてもいいのかな、うん、生理だから辛くない休んだ方がいいんじゃないって聞きにくい、
あと女性側もまだまだ聞かれたくないって思う人もいる、ね、そうなのやっぱりそう今までそういうねあの、うん、話をしてくるっていうことをしてないし、うん、やっぱりその男女別れて生理の話聞いたりとかする経験がやっぱり男性には言っちゃいけないものとか、うん、聞いてほしくないものみたいなところからスタートしてるから、うん、男性側も聞きづらいし女性もなんか聞いてほしくない言いたくないって感じてる人も、うん、そう多いかなって思うんだよね、
そうですよね、
ここからね変えてくっていうのは相当ね、うん、難しいハードルがね高いかなと思うけど、ま
あ、なのでいろんな資格からね
来てもらえないといかな、ね、こういうねあの製品一つね、うん、あの考え方一つからこうみんなが考えるきっかけみたいに、ね、なってったらいいですよね、
はいはい、あの安藤さんに会える、うん例えばなんかイベント、うんうん、出展とかもし情報があればぜひ教えてください、
はい、ありがとうございます、ですね、間もなくなんですけど6月中2つイベントがありまして、はい、4日にあと群馬県庁ですね、はいはい、あとこれボディーワーカーズなんだ芸術祭っていうものに出ます、はい、
6月の4日、ね、そう群馬県庁ですね
県庁です
群馬県庁
県庁の1階ですね、
はい1階
はい、であともう1個が群馬県の高崎にある G メッセさんの方で、うん
はい、聞いたところ、はい、
14、15、うん、群馬クラフトマルシェさんの方に、はい、出ますので、はいぜひぜひ会いに来てください。
そうですね、まあ、群馬県内にお住まいの方は特に、はい、あの行きやすいアクセスしやすい場所ですので、う
ん
う
ん、ぜひね手に取ってみてほしいですね。
そうですね。
でこの安潤ちゃんと話してもらってこの思いをね、はい、このパワーをぜひねあの受け取ってもらいたいですね
ありがとうございます、
はい、あの先週に引き続き、はい、株式会社ジュナあれ逆でしたっけ、
はい、ジュナ、
ジュナ株式会社先週も間違えましたね、
はい、
ジュナ株式会社代表の安藤純子さんをお招きしました。2週にわたり、
はい、本当にあっという間でしたね、
あっという間でしたね、うん、ありがとうございました。
また来ますので言ってください。
ぜひぜひまたお待ちしています、はい、
このラジオ番組楽しみてますので、
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。ラジホケ
はい、番組エンディングの時間となりました、はい、いやゲスト会楽しかったですね。
楽しかったです。
いやもうこんな感じでねあの群馬県内の方が多分中心にはなると思いますけど、うんね、あのどんどんゲストをまた呼んで、はい、あの番組作っていきたいですよね。
はい、
はい、ラジホケでは番組へのご意見ご感想性に関する質問やお悩みを募集しています。再放送は日曜日のお昼12時からお送りしています。県外からリアルタイムで聞きたい方はスマホアプリリッスンラジオからお聞きいただけます。過去の放送は YouTube、Spotify などのスマホアプリから聞き返すこともできます。各種情報ラジオホケのホームページ内で案内しています。ラジオ彩り保健室と検索してみてください。ラジホケでは番組を一緒に作ってくれるスポンサーも募集しています。ぜひですねあのスポンサー企業訪問の際はラジオ保険聞きましたなんてね、うん、言っていただけるととても嬉しいです。
はい、来週はですねこれまでいただいていた質問たくさんあるんですけれども、それにお答えするお便り会にしたいと思っています。
はい、
はい、来週は生放送でお送りしますのでぜひねスタジオ観覧にもいらしていただけたらなというふうに思います。本日のお相手は性教育推進プロジェクトのあやと
山田でした。
来週もまた彩り保健室でお会いしましょう。
安らげるビジネスホテル前橋ホテルルカ、土地取引から解体まで富士不動産、景観よしホテルサンダーソン、空気のきれいなエアムーブ住宅、子どもの育ちを応援するワクワク創造アトリエ、地域に根ざした建物づくりまたの建築設計事務所、快適空間づくりをサポートサンビック、和む菓子仲間たアコーディオン弾きリンの提供でお送りしました。